こんばんは、橋本愛です。この番組はラジオの上にしかないこの場所で、リスナーのあなたと待ち合わせ、あなたの気持ちに耳を傾け、声で寄り添う番組です。はい、放送はですね、もうすでに今年2回されてるんですけど、収録は新年一発目ということなので、まだ新年ほやほやの感じでやっていきたいと思います。最初のメール読みますね。ラジオネームカンターさん、橋本愛さんの好きな音楽トップ3を教えていただけると嬉しいです、というシンプルなメールなんですが、まあ、好きな音楽トップ3は非常に難しいということでですね、私がこの年末年始にめちゃくちゃ楽しかったことを合わせて話そうと思って、もう紅白がもう本当に最高に楽しくて、でその紅白の中の好きな音楽トップ3を発表しようと思いまして、発表っていうかもう聞いてほしいっていう話なんですけど、まずはですね、もうダメだ、思い出したらやばい、動悸がしてきたまずはですね、氷川きよしさんの限界突破サバイバーですね。もう最高でしたね。皆さん見ましたか？まあ、3回お衣装を着替えられてね。まあ、その、なんというか鮮やかさというか、かっこよさもそうなんですけど、もう歌がね、もう最高ですね、あの歌。もうなんかドラゴンボールの、そう、主題歌。ドラゴンボール見てないんですけど、まあ、知ってはいるけど、その、氷川さんの、そのなんか人生とかと、そのドラゴンボールのなんかアニメの快速感っていうか、合ってるかな、この回想感がもうなんかがっちりマッチして、でもその氷川さんが最初ね、もうものすごいこう、レジェンドみたいな感じで出てきた後に、めちゃくちゃセクシーな網タイツ履いて、網レースタイツかな、もう、ずっと太もも見てましたから、もう美しすぎて、もう、かっこいい、綺麗ってずっと叫んでましたね。でも最後飛んだ時はもう、ほんと泡吹いて倒れるかと思ったぐらい、もう、素晴らしかった。なんかもうかっこいいとか綺麗とかいう言葉がもうなんか全部通用しないぐらいの素晴らしさを感じてですね、何回も巻き戻してそこだけずっと見てました。はい、なので限界突破サバイバーがトップ3の中の一つです。で、次、続きましてですね、玉置浩二さんの田園ですね。まあ、これはもう本当に私初めて聞いたんですね。お恥ずかしながら田園という曲を知らなくて、ただ玉置さんだと思ってこう待ってたら、なんかこう歌詞がとにかく最高に良くて、なんか好きなのが、道を外れちゃって途方に暮れるあの子、もうここでですね、もう号泣しましたねあとね、空のミルク瓶にタンポポ刺すあいつっていうのも最高で、もうなんかこの昔のっていうか、なんか今の曲とは違う、なんだろう、もう想像がすごい膨らむ歌詞っていうか、たった一文にものすごいなんか情景、いろんなタイプの情景が浮かんで、あ、このミルク瓶ってこういうことかな、タンポポってこういうことかな、あいつってあの人かな、みたいな、なんかそういう、もう妄想、想像がすごい膨らんで、で、だから一番自分がグッとくる多分妄想を選ぶじゃないですか、人は。だからもうその、もう号泣して、もう、で、玉置さんの歌い方っていうか、もう魂のこもった歌声が、あ、やっぱり私はこういうのが好きなんだなって再確認しましたし、あ、なんかこう、君はどこへも行けないっていう一番の歌詞すごくないですか？これなんか、その、死ぬなよとか、くじけるなよっていうのを、なんか、行けないって言ってるのが、もう最高だなと思って、あ、行けないんだ私、みたいな。なんかこう、かりそめのアドバイスとか、かりそめのなんか元気づける言葉とかではなくて、なんかすごいこう、なんだろう、理のかなった、いけないんだよっていう、なんかこう、合理的な人を生かす言葉だなと思って、いや、もうこの歌は本当に国歌になってほしい。全国民がいつの時代にも触れてほしいですね。あ、長くなってしまいました。 はい、だからこの最後の1曲がですね、これがちょっとタイになってしまいましてね、あのさだまさしさんと、松任谷由実さん、さださんはもう歌うまいっていう、いやその歌がうまい、なんかうまーみたいな、なんかさださんのその優しさとかあったかさとかでが最初に届いちゃうから気づかなかったんだけど、歌うまみたいな、なんかもうわーってなってで松任谷さんはもう紅白バージョンでなんかその歌詞歌をなんか最初子供がなんか合唱するみたいな歌い方した歌ったんですよね、演出で。でもその子供の声がもう本当に可愛くて、そこで一気に引き込まれて、でユーミンさんにこうなんか受け継がれた時のその世界の広がり方というか、なんか宇宙を感じまして、あーなんかものすごい人がいっぱいいるなーって、すごい豊かになりました。はい、もう新年明けてからもずっと録画をそこだけ巻き戻して一生見てました。最高でしたね。はい、長くなってしまいましたけども、あ、そういえば誕生日おめでとうのメールもたくさんいただきました。皆さんありがとうございます。ラジオネームロアの色合いさん、橋本愛さん誕生日おめでとうございます。愛ちゃんは誕生日の日に何か美味しい食べ物を食べましたか？2021年さらなるご活躍を期待してます。ありがとうございます。私食べたのはですね、うなぎを食べまして、あの家族がまあそのコロナで会えないってことになってから、まあ、じゃあうなぎ食べるって言われて、うなぎをご馳走してもらいました。はい、美味しかったですうな重です。あのテイクアウトでね、なるべくこういう状況下だから、なんか自炊もいいんですけど、なんかこうテイクアウトとか、あと宅配サービス利用して、なんかいろんなところにこうお金を配りたいなっていう気持ちが、お金を配りたいっていう言い方じゃなくて、なんで貢献したいというか、なんか、うん、回したいなっていうのがあって、はい、だから、うん、デリバリーばっかりしてます最近、ラジオネームスミッキーさん、愛ちゃんこんばんは、そして誕生日おめでとうございます。ありがとうございます。愛ちゃんは告白の頃から大人っぽい俳優さんだなと思ってました。今では大人っぽさでなく大人としてのかっこいい魅力をたくさん見せてくれる愛ちゃんが大好きですが、25歳になって今まで以上に愛ちゃんが心身ともにかっこよく素敵になっていくところを見逃さないように応援していきます。突然の質問ですが、愛ちゃんは自分の誕生日に何かしてもらうのではなく誰かに何かをすることはありますか？僕は高校くらいの頃から産んでくれたことに対して感謝の気持ちを込めて母に花を送っていたのですが、就職してからの2年間は送っていないことにふと気がつきました。25歳になる今年の誕生日は、愛ちゃんを応援していける時代に産んでくれた母に花を贈ろうと思います。忙しくて忘れていましたが、愛ちゃんの誕生日を祝えて嬉しいと思えたおかげで思い出せました。ありがとうございます。そして改めてお誕生日おめでとうございます。愛ちゃんにとっていい1年になりますように。とっても美しいメールが届きました。こんな人を産んでくれてありがとうの気持ちを私もお母様に送りたい気持ちになりましたね。かくいう私は誕生日に何かすること全くなかったですね。もうもらうもらうばっかりで、てか私今までその友達に誕生日プレゼントっていうのをあげてなくて、なんかめんどくさいなと思ってずっとあの前もうメールだけで済ませてたんですけど、なんか本当ね、そのね、お仕事の現場だったりお仕事のスタッフさんとかはそのいただいたりすることあるんですけど、友達とのそのプレゼントのやり取りなかったなと思って、本当に今年ちょっと思い立って急にみんなにプレゼント買い始めたんですよ、あの私がもらうために。だからあの今回も友達にいろいろ買わせました。はい、レッグウォーマーとか腹巻きとかいろいろあったかいあったかほかほかグッズを、買わせましたね。はい、まあ、何かをするというよりかはそのお返しじゃないけど、毎年なんかもらうためにあげるっていうのを決めましたまだその奥にはね、なんか友達って大事にしたいなと思って、だからそのなんだ大事にしたいから大事にされたいなと思っちゃったんですよ。だからプレゼント欲しいなと思って物が欲しいって欲ではないんですよ。プレゼントをくれる友達を作りたいっていう話ですね。 はい、以上です。薄汚いですねはい、ということでですね、先週の放送で宣言した橋本愛が25歳で挑戦したいこと、その1、弾き語りでミニライブ、その2、英会話、その3、踊り、その4、サーフィン。今日は早速このうちの1つを有言実行。さあどれでしょうか。はい、1曲お聴きいただいた後早速始めたいと思います。それではここで1曲お聴きいただきたいのは、何を隠そう、氷川きよしさんの限界突破サバイバーです。最高、どうぞ。あー